皆様、こんにちは。JP 日会ピジ事業部の中川と申します。私からは、資源管理の基礎知識ということで、IP アドレス分配とポリシーということでサブタイトルつけましたが、いつもの JPOP ですと、中川明さんの方から、よく資源管理教室ですとか、クイズ教室とかっていう形で、資源管理の、基礎的な部分を、ご解説いただいているんですけども、今回ちょっと私の方から、そうですね、説明させていただきたいと思います。私ですね、2018年の末に JPNIC の方に入りまして、それから、IP アドレス事業部にいるんですけれども、大体、6年、7年ほど、JPNIC におりますが、バックグラウンドとして、そもそも、エンジニアとしてのバックグラウンドはなくてですね、そこから学んだというところで、今、エンジニアでない方も、エンジニア始めたての方とかでも、わかりやすいように IP アドレスの分配とかポリシーの、仕組みっていうのを、ご解説できればなと思います。本日お伝えしたいこととしては、IP アドレスや S 番号を利用したいと考えている皆様に向けて、この分配管理、誰がどのようにやっているのか、そしてそれが何のために何のためにこのような、仕組みになっているかっていうのを、知っていますかということで、すでに、この会場にも、オンラインの皆様でも、大変自分よりも詳しく知っていらっしゃる、お兄様、お姉様方いらっしゃると思います。そういう方々はぜひ温かい目で、見ていただいて、まだ詳しくないよっていう方々は、ぜひこの、セッションの中で、少しでも知識を身につけていっていただければなというふうに思います。ぜひ、教科書やインターネットですでに知っていらっしゃる方も、改めて、この場で学んでいっていただければと思います。まず端的にですね、IP アドレスの管理構造を、簡単にご説明したいと思います。インターネットレジストリ構造となっております。このような、IP アドレスの管理構造は、ツリー状の形で、説明することができます。まずトップにですね、これ、アイアナと書いてあるんですけども、このアイアナというのは、ICANN という、インターネットカンパニー、アサイン、ネーム&ナンバーズか。で、ICANN という組織があるんですけども、その ICANN の中の機能として、アイアナというものがございます。インターネットアサインド、ナンバーズオーソリティということで、こちらが、一元的に、この IP アドレス、S 番号というものを管理しています。で、このアイアナが、すべての人々、会社に IP アドレス、S 番号を配っているかというと、そうではなくてですね、このように、ツリー、枝葉のように、分かれて、いくつかの組織で、管理を行っています。まず一つ目の層として書いてあるのが RIR ですね。こちら地域インターネットレジストリーと訳します。このアイアナからまず5つの地域に分けまして、アドレスの管理というのが行われております。端からいきますと、北米を管理しているのが ALIN、ヨーロッパ、あと中東地域ですね、管理しているのが LIPNCC。真ん中、アジア太平洋地域、我々も含まれるアジア太平洋地域を管理するのが APNIC。そして、南米を管理するのが LACNIC。そして最後、アフリカ地域を管理するのが AFRINIC と、この5つの地域に分かれて、レジストリの管理が行われております。そしてですね、矢印、この枝、次、右側に沿っていくと、この RIR から LIR に分配されるのが一番、多いパターンかと思います。この LIR がいわゆる ISP さんですとか、インターネットのリソース分配を受けている方々がこの LIR に該当します。でですね、今喋っているお前が所属している JPNIC はどこに来るんだと言いますと、この LIR と RIR の間に、NIR、国別インターネットレジストリというものが、挟まる場合がございます。この NIR が存在するのはですね、APNIC 地域のみでして、挙げますと、日本、韓国、中国、台湾、インドネシア、インド、ベトナムの、7カ国ですかね、になります。この NIR が挟むパターンもありますが、この RIR、NIR から次、LIR にアドレスの分配が行われる。そして、LIR はその分配を受けたアドレスを使って、エンドユーザーに、サービスを提供する。または、LIR からさらに、ISP に、再割り振りを行って、そこからエンドユーザーに分配が行われて、サービスが利用されるという形で、このような、ツリー状の形でアドレスの管理というのが行われています。スライド1枚でいってしまうと、このような形になっています。 このスライドは、RIR が管理する地域を、色で塗りつぶして表示したものになります。それぞれの地域の特色がありまして、説明するとなかなかと喋ってしまうことになるので、簡単に申し上げますが、エイリーンなんかは、北米ということで、アメリカ、カナダがほとんどになりますが、あと、カリブ海の島国なんかもこのエイリーンの中に含まれます。非常に、アメリカらしく契約主義的な考え方が多くて、そうですね、非常に細かく文章を規定するのがエイリーンの特徴かなというところです。それから、ライプ NCC は、黄色のエリアが、ライプ NCC の管轄範囲ですね。ヨーロッパと、あと中東地域なんかが入っています。ここも、非常に、議論が活発でして、ライプ NCC や、あと先ほどご説明したエイリーンなんかで、先行して議論が行われて、他の RIR で、ポリシーの、議論が進んでいくなんていうこともよくあるのかなと思います。ラックニック、続きまして、ラックニックがですね、南米を管轄するところでありまして、ここは、メキシコとブラジルが非常に大きいところであります。分配を受けているアドレスの80%が、メキシコやブラジルで分配が行われているというところで、この2カ国が中心になっているような RIR になっています。アフリニックは、この後、前村さんの方からですね、セッションの中でも、言及があるかと思いますが、一番新しくできた、RIR でして、いろいろと問題も起こっているところではありますが、今頑張っているよというような、RIR になっています。そして、我々も所属するアジア太平洋地域を含むエピニックがこの紫色の、リージョンになっています。アジア太平洋と言いますが、アジア地域、非常に広く多様な文化が存在するというところで、それから欧米の、雰囲気なんかも感じられます。オセアニア地域も含まれるというところですので、非常に多様な文化を持つのがこの AP ニック地域の特徴かなというところで、簡単ですが、RIR のご紹介とさせていただきたいと思います。続きまして、日本における IP アドレスの管理ということで、先ほど、もう一個戻って、この、ツリー上で説明したものを改めて、ご説明したいと思います。日本においては、まず最初にこのアイアナが一元管理しているところから、AP ニックがアドレスの委任を受けて、ブロックをもらいます。そして、この AP ニックから、AP ニックのメンバーに直接なっていただいて、AP ニックと契約することでアドレスをもらう方、もらうパターン、そして、AP ニックから JP ニックにアドレスの委任が行われて、JP ニックから、アドレスの委任を受ける、そして、アドレス管理指定事業者になっていただいて、アドレスを受けるパターンと、2パターンの人が、日本の国内には存在するということを覚えておいていただければと思います。今日の形に至る経緯ということで、書きましたが、先ほどの RIR、NIR、LIR と、このツリー状になっている形、どういう経緯から生まれたかと言いますと、これ非常に簡単に、説明した形になってますので、細かいご指摘等はあるかと思いますが、1970年頃から、インターネットの始まりが、起こり始めて、ジョン・ポステル氏らを、中心に、まず個人で管理が始まっていきました。そして、個人での管理の限界を迎えたところから、インターネットアサインドナンバーを、それとアイアナですね。先ほどご説明しました、アイアナがまず一元的に管理を行いました。そして、一組織だけでも、管理をするのは限界だというところで、ですね、1990年以降から、この RIR というのが誕生し始めます。この経緯としてはですね、このアイアナなどが、組織されていたのが、米国の中で、組織されていたというところで、この90年代頃から米国外でのインターネットの発展ですとか、分散というところ、インターネットの基本的な、自立分散協調の考え方からですね、分散体制を、取った方がいいんじゃないかというところで、RIR が誕生しています。まず最初に誕生したのが、ヨーロッパ、を管轄するライプ NCC、それから、追って北米の、リン、そして、アジア太平洋 AP ニック、この3つがですね、まず90年代の初期頃に、誕生しました。それを追うようにしてですね、南米や、アフリカ地域でも、RIR を作ろうという動きが活発になりまして、2000年の、過ぎて21世紀に入った頃には、ラックニックが2002年、そして最後となりますアフリニックが2005年に誕生するという形で、現在の体制となっております。つまり、どういうことかというと、一元管理できる情報量じゃないから、ちゃんと分散しましょう。分散して管理しましょう。 そして、特定の国、最初の成り立ちとしてはアメリカでしたが、特定の国に依存している形は良くないよねっていうことで、国単位じゃなくて地域単位で、この管理を行いましょうという経緯によって、今の形となりました。で、NIR、ジェペニックを含め、NIR なんかは、どうなんだと、国単位じゃないかと、言われてしまうのかもしれませんが、これはですね、AP ニックが作られる前に、この NIR が誕生していたりですとか、非常にこの歴史的過程や理由なんかによって、今日の形になっているというところもあって、この NIR という形も、存在しているというのを、覚えておいていただければと思います。ちなみにと書きましたが、公平公正に、分配を行うために、RIRs は、非営利での運営が行われています。よって、アドレス利用者は、自分が利用する地域で、番号資源を取得する今日の形になっていると、結論付けたいと思います。はい、ここまでで一通りの説明なんですが、ここから、ちょっと Q&A 形式というか、最近ですね、疑問というか、でいただくようなお声を少し Q&A 形式で、ご紹介したいと思います。はい、まず最初に、各 RIR で、維持料の値段が違うから、安いところから買った方がいいんじゃないの？市場原理で、動くべきなんじゃないの？っていうふうに、いうお言葉をいただく機会があります。これをですね、すでにご存知の皆様からすれば当たり前だよっていうところかもしれませんが、レジストリごとに金額を設定しているのは、これは市場として競争をするためではありません。レジストリはそれぞれ基本的にコストリカバリ、払った分だけ、いただいた分だけ、それを、投資して、回していくという形で、営業利益を出すために、運営はされておりません。RIR や NIR ごとに、この為替だったりとか、経済だったりとか、組織の方針だったりとか、いろんな要因によって、差額っていうのは発生するんですけれども、レジストリは、適切な場所から、委任を受けていただくっていうのは、頭に、入れておいていただければなと思います。はい、そんな中でも、他の RIR から、取得する、どうしても取得したいんだ、そこにデメリットはあるんですか？っていう方に向けてのアンサーです。各 RIR はですね、契約時にこの管轄地域での利用を前提としている、条件が盛り込まれていることがほとんどです。契約条件との相違が、確認できた場合には契約解除となる可能性もございます。悪質な場合は訴訟になる可能性もありますと書きましたが、ほとんどそういったパターンはないかと思うんですけども、それでも基本的にはルールを守ってくださいというところ、非常に重要なところだと我々も考えております。で、営利なんかの地域だと、ある一定数、自分が持っているアドレスの中のある一定数を、地域の中で利用すれば、それ以外のアドレス、に関しては、地域外で利用することも認めるなんていうルールもございます。しっかりとその、自分のアドレスを持っているレジストリのルールっていうのを改めて確認していただいて、利用していっていただければなと思っております。はい、それからですね、AP ニックと JP ニック、AP ニックと営利という形で複数のレジストリからアドレス取得はできますかというところです。これもご存知の方、多いかと思いますが、できませんというところで、答えたいと思います。AP ニックと JP ニックは必ずどちらか1つから、委任を受ける形となります。RIR でも、複数をまたいで、アドレスの取得をすることはできません。必ず契約を行う時点で、確認が行われますので、またいで取得しようとすれば、それは止められることになります。一部のグローバルカンパニーなどで、そういうふうに、取得しているように見えることがございますが、これは、組織の合併だったりとか、あとは、別法人として建てられている別ネットワークとして運用が行われているという経緯のもとで、こういった形になっているというところを、ご理解いただければと思います。はい、最後、接続性のない組織からのアドレスの分配をしても問題ないですか？これ、最近リースとして話題になっているところです。今日この後も、一部リースの話題についてセッションが予定されていると思いますが、基本的にはやめてくださいというのが、レジストリとしての、スタンスです。LIR が再割り振り、再割り当てを行う際には、接続要件が必要となります。 フーズの情報が正確性を失いまして、一部の機能を損なう形になってしまうので、もちろんこのリースを使うことで、経済的に負担が減るだとか、そういった事情はあるかと思いますが、インターネットの一部であるという自覚を持ったアドレス運用の観点から、リースというのは控えてくださいというのが我々の考え方になっております。繰り返しになりますが、日本でご利用の番号資源は APNIC もしくは JPNIC から、委任を受けて運用を行っていただきますようお願いいたしますというのが、私からのメッセージになります。はい、ここまでで、番号資源管理の、構造とその成り立ち、そして適切な分配を受ける重要性というところを、お話しさせていただいたかと思います。ですが、結局、それ誰が決めてんのっていうところを、ちょっとご説明していきたいと思います。はい。ルールを作るのは誰ということで、このルール、我々はポリシーと呼んでいる部分ですね。二つに、分けることができるかと思います。まず一つ目、お金に関わる部分ですね。例えばですね、IP アドレスの維持料として、ご請求させていただいているものですとか、そういったものに関して、お金に関わる部分というのは、各組織においてプロセスに違いはありますが、レジストリから、手動で、変更させていただくことが多いかと思います。JPNIC の場合は、事務局からの提言とか来ましたが、最初の始まりはいろいろあるかと思うんですけども、JPNIC から、理事会で承認が行われて、関係者へのご説明が行われて、会員総会という形で承認が行われてっていう形で、料金の改定なんかが行われていくと思います。これは、継続的な運用のための、経営ということで、経営目線も含めてレジストリから変えていくという、ものになります。それに対してお金以外の部分として挙げられるのが、アドレス管理に関わる部分ですね。この部分がですね、コミュニティ主導で決められることになります。これが、いわゆるポリシーと呼んでいるものになります。事務局はこの、アドレス管理に関わる部分というのは、あくまでそれを、サポートして、実装していく立場になります。ここは、皆さんに関わっていただいて、参加、変更が、簡単にできるものでございます。変えたいことは単純に、お金の事情なのか、そうではなくて、技術等に関わる部分なのかっていうのは、改めて、見つめ直していただいて、何を変えたいのかっていうところは、ポリシーを考えるときに、重要なポイントになるのかなと思っております。はい、ポリシーと言ってきましたが、番号資源管理のルール、アドレスポリシーとはということで、アドレスポリシー、さらに2つに分けられます。まず1個目、グローバルポリシーというものがあります。これは、RIR 管理地域5つに分かれていると言いましたが、この5つの地域、すべての地域で、適用されるポリシーです。この制定には5つの RIR 全てで合意を得る必要があります。これ非常に、壮大な、プロジェクトになりまして、直近では、なかなか、見かける機会はないんですけども、最後、行われているのが、最後のスラハチと呼ばれる IPv4 アドレス枯渇の際にですね、各 RIR に、スラハチを分配していくというようなポリシーが、作られたんですけれども、こちらのポリシー制定時にはグローバルポリシーとして議論が行われました。それに対して、もう1個、各 RIR のポリシーと書きましたのは、先ほどの5つの地域に分けて、RIR がありますが、各 RIR で、ポリシーの議論を行いまして、その各 RIR ごとにルールを作っていくのが、今のポリシーの形になっています。はい、このアドレスポリシー策定への、参加方法ということで、RIR の議論に参加するためには、ポリシーフォーラムに参加していただく形になります。提案する際は公募で行われて、提案への議論というのは誰でも参加することができます。メーリングリストと年に2回行われるカンファレンスの際に、JPOPM と同じように OPM が開催されますので、その場で、ポリシーに関する、議論と、コンセンサス確認というのが行われます。メーリングリストでは、常時議論が行われていることが多いですので、そこに参加していただくと、議論に参加いただけるかなと思います。それからですね、国内では、オープンポリシーフォーラム、JPOPF が、活動していますというところで、OPM に今皆さんご参加されているので、 そんなことは知ってるよというところかと思いますが、日本では、JPOPF が存在しますが、世界で見ると、このような組織っていうのは非常に、稀有でして、日本語で、このポリシーを考えるっていうことができるっていうのは非常に、重要な役割を果たしているんじゃないかなと、思っております。基本的なこのポリシー策定に関する仕組みっていうのは APNIC と同じように作られています。日本も APNIC 地域の一員として、この APNIC ポリシーに従うことが原則なんですけれども、この APNIC フォーラムと連携して、この JPOPF が、ポリシーの議論を行うというのが非常に重要な活動になっているんじゃないかなと思います。はい、これ JPOPF の、具体的な活動の部分です。今やっている JPNIC オープンポリシーミーティングが年2回、定期で開催されております。6月と11月に開催されて、ここではアドレスポリシー提案がある場合には、それに関するディスカッションを行いますし、それ以外にも、世界や、その他 IP アドレス関連の動向の、情報提供という部分を、この年2回の活動で行っておりますし、それに加えて APNIC カンファレンスの直前には、事前の意見交換ミーティングという形で、ポリシー提案を日本語訳して、共有して、日本語でディスカッションを行うというような活動も行っています。こちら、参加して、議論されたものに関しては、APNIC の OPM でそちらが還元されるというような活動も行われています。APNIC の OPM の場では、よくこの、日本が非常に、ポリシーディスカッションの場で頑張っているというようなコメントをよくいただくので、非常にいい活動じゃないかなと思っております。はい、困っていることがあれば変えられると書きましたが、アドレスポリシーの策定プロセス、参加すれば誰でも、ポリシーの変更、提案できます、議論できます。議論への参加はオープンになってます。ためらうことなくですね、来ていただいて、もちろん発言していただくのがベストなんですけれども、発言しなくても、どのような議論が行われているかというところを、まずは聞いていただくっていうのが非常に重要なのかなと思っております。はい、ポリシーフォーラムの様子ということで、写真載せています。左側は、JPNIC オープンポリシーミーティングの様子です。右側は、APNIC での、ポリシーシグと書きました。これ、オープンポリシーミーティングですね、の、様子になります。このような形で日本でも、世界でも、同じように、議論を行いまして、コンセンサスを確認して、みんなでポリシーを決めていくっていうような形で、行われております。はい、ここまでポリシーの決め方の部分、ご紹介しましたが、これもうほぼ最後になるんですけども、ポリシーの基本的な概念として、挙げられるものを少しだけご紹介しておきます。IP アドレス管理の5原則と呼ばれるものがございます。この5原則に基づいて、アドレスポリシーは決められています。まず最初、一時性、この IP アドレス AS 番号がただ一つであることを保証するという意味で、一時性というのは非常にアドレス管理の上で重要になってきます。そしてこの一時性を保証するためにも、登録をしっかり行う、フーズに、登録する情報を適切に管理するという部分が、非常に重要になってきます。それからですね、IPv4 アドレスにおいて、重要になるのが、節約の部分です。まあ、すでに、完全枯渇が非常に近い状態になってきているので、今更どうなんだとかっていう考えられる方もいらっしゃると思うんですけども、 IPv4 アドレスの、ポリシーを決めるときには、この節約性を重要視すること、さらに加えてですね、公平に分配を行うこと、誰か特定の、人間に傾くことがないことっていうのを、重要視しています。そして5原則の最後にですね、 IPv6 において、重要視されるのが、経路修正の部分になります。経路修正ということで、まあ、運用への影響への考慮というところで、IPv6 は、数が豊富にあるので、なるべく経路を修正して管理を行っていこうというのが IPv6 アドレスポリシーにおける、考え方になるかと思います。この5原則というのを、前提に置いていただいて、アドレスポリシーの提案、それから議論への参加というのを、していただければなと思います。はい、議論された内容の一部、抜粋して、挙げております。移転なんかの話はもうすでに、10年以上前の話、10年近く前の話になっていますが、それから、IPv4 アドレスにおいては、分配済みのアドレスをいかに、リユースしていくかっていう部分で、 議論が行われたりですとか、残りのアドレスの部分をどうやって活用していくのかっていうのが、最近の、トピックスかと思います。それに対して IPv6 アドレスはまだまだ、在庫があるものですから、いかに、簡単に、V6 のアドレスを分配していくか、というところが、ポリシー提案における、主な、トピックスかなと思っております。そして、最後のところに書きましたが、IP アドレスのリースっていう部分が、最近、特に直近で、よく話題に上がっている部分なのかなというところでご紹介しておきます。最後、まとめと書きましたが、アドレスポリシーはコミュニティの皆さんで作り上げるものですというのが、長々とお話ししていきましたが、私の考えでございます。情報発信というのは JPNIC、それから JPPF の、皆様も含め、継続的に行ってまいりますので、ぜひそれら、キャッチしていただくように、動いていただきまして、もし疑問だったりとか、ご相談とかがありましたら、JPOPFST の、こちらにいらっしゃる皆さん、それから、JPNIC の職員でも構いませんので、お寄せいただければ、サポートをしていきたいと思っております。一旦私からは以上となります。もし気になる点がございましたら、Q&A の方でお願いいたします。
はい、中川さんありがとうございました。それでは、ご質問等ありましたらお願いいたします。リモートの方も、もしご質問等ありましたら挙手いただければこちらから指名いたします。もしくはチャットでも構いませんので、何かありましたらよろしくお願いします。はい、大丈夫そうかな。はい、よろしいですかね。はい、では以上で、じゃあこのセッションの方を終わらせていただきます。中川さん、どうもありがとうございました。